なぜ単一収入源は脆弱か。多くの会社員は一つの給与に頼る。一見安定だが致命的な過程を潜める。給与は続くという過程だ。業界が縮み、リストラが来る、あるいは体調を崩すと、固定費は残ったままキャッシュフローは瞬時にゼロになる。脆弱性は額ではなく冗長性の欠如だ。高給でも1本しかない人は、普通の給与で2本持つ人より強靭でないことも多い。リスクは確率ゲームではなく、低確率が起きた時に第2のバッファがあるかだ。より隠れた問題は機械費用だ。全精力が一つの給与に縛られると、余暇で思考し、資産を蓄え、第二の曲線を育てる余地が失われる。時間がロックされ、転換コストは指数関数で上がる。変えたい時に変えられなくなる。収入構造の多様化は、単点依存をネットワーク支援に置き換えることだ。副業不安を煽るのではなく、制御可能なコストでキャッシュフローに予備エンジンをつける。収入構造の3層。第1層はアクティブ収入、時間と技能を直接金に変える部分、給与、アルバイト、コンサルだ。即時換金できるが天井は稼働時間に限られ、本質は時間売り。第2層はパシブ収入、一回投資して長期回収するキャッシュフロー、利息、家賃。ロイヤリティ、デジタル製品だ。前もって蓄積がいるが後はリアルタイム労働なしで収益を生み、強靭さの革新。第3層は、ポートフォリオ収入、技能を再利用可能な製品に包むこと、講座、テンプレ、ツール、コミュニティだ。アクティブとパシブの中間で専門的障壁を使いつつ時間売りの一回生制限を破る。3層は代替ではなく段階的だ。多くは層1だけから始まり、層1を安定させながら層2、3を育てるのが目標。順序を間違えると裏目に出る。アクティブ収入、本業を深く広く。多様化は即散らすことではない。最も穏やかな第一歩は、現在のアクティブ収入を深めること。単位時間の代替負荷性を上げ、本館を太く切れにくくする。昇給、昇進、革新プロジェクトがこの線の延長だ。広くするとは技能半径を広げ、同じ時間がより多くの場面に奉仕すること。例えばプログラマーが技術ライティングもすることだ。幅の意味はあるニッチが縮んでも他の視点がある点だ。偽の深さに警戒せよ。低価値のルーチン反復は障壁を気づかない。本当にアクティブ収入を深めるのは移転可能な方法論と希少な判断力、他人が変えられない堀だ。アクティブ収入が安定する前にパシブ収入を過大評価するな。本業キャッシュフローは全思考の弾薬庫。弾薬不足で副業に全振りすると両方失敗しやすい。パシブ収入、金と時間に働かせよ。パシブ収入の第一の桶は、貯蓄率から来る。運用元本がなければ、パシブ収入は空論だ。アクティブ収入の一部を安定して貯めることが基礎を礼し、早く始めれば早く複利が味方につく。三つの一般的入り口、低リスク運用の利息、貸せるものや空間、コンテンツのロイヤリティだ。敷居は違うが共通点前前投資、高回収、回収がその日の在籍に依存しない。コンテンツ資産は協調に値する。一つの記事、講座、テンプレは公開後長く微小だが安定したキャッシュフローをもたらし、専門知識を複製可能な製品に固化し、普通人に最有効のパシブ起点だ。パシブ収入は神話化されやすく疑われもする。真の価値は即財務自由ではなく、出席に依存しない底支えキャッシュフローにあり、本業変動時に慌てた決定をしない底力を与える。ポートフォリオ。収入、技能製品化の第三曲線。既存能力を他人が払う標準製品に包むことで、ゼロから起業せず現専門の製品化変換だ。コンサルが講座に、経験がチェックリストに、 工程がテンプレに。副業と違いポートフォリオ収入は再利用を強調する。一度磨いた製品は何度も売れ、限界費用はゼロに近く、単位時間価値を線形ロックから解き放ち、売上で増幅させ、アクティブ収入天井を破る鍵だ。難点はユーザー視点だ。役立つと思ってもユーザーが払うとは限らない。ポートフォリオ収入が成立するかは実際の支払いで検証せねばならず、自分愛ではない。小さく売り、後で反復。大きな武器を密室で作るよりずっと穏やかだ。第三曲線が最も怖いのは欲張りだ。最も得意な小さな切片から入り、大きなプラットフォームより現実的。小製品が回ってから系列へ拡張。リズムが規模より重要だ。専門分析、多様化稼ぎ手の対リスクデータ。労働市場研究では、収入減数と失業回復期間に明確な負の相関がある。フリーランスと多様化層の追跡で、2本以上のパイプを持つ人は、失業後の安定キャッシュフロー回帰の中間期間が、単一給与依存者よりちょに短い。有用な枠組みは収入集中度係数、最大単一元の総収入比だ。80% 超は高度脆弱、50% 未満は基本冗長。この指標は総収入より強靭さを説明し、構造的短点を暴露する。2層を比べると差が見える。給与のみ依存者は業界下業期に大幅減給か長期空白を強いられやすく。多様化者は成長するパイプに勢力を傾け全体変動を平滑化し、定点での強制決定を避けられる。3つの行動指標、源泉数最小に、最大減費目標 60% 未満、パシブプラスポートフォリオ合計長期目標20から40%。四半期記録で収入ネットワークが密かもろかを見る。多様化収入の4ステップ。第1ステップ棚卸し、全収入項目を列挙し最大減費を算し単点かネットワークか明確に。測定なければ改善なし。第2ステップアクティブ収入強化、移転可能掘りを築き総1を太く、それから焦らず総2を開く。第3ステップ最小パシブユニット起動、固定貯蓄率、長期変現コンテンツ、可視空間。鍵は最小、最低コストで存在を検証。第4ステップ1技能製品化。最も得意で他人がよく聞くことをチェックリストか単講座に試行範囲で料金検証。回ってから拡張。4ステップは終点でなくループ。1回ごとにネットワークが一層密になる。落とし穴、多様化は勢力分散ではない。最も多い穴は多様化を勢力散乱に変えること。5つの副業すべて浅く、本業深まらず、副業始まらず全体がより脆弱。多様化の前提は本線安定、枝は底支えであって種を食うな。第2穴は税、コンプライアンス費用を無視すること。多源泉は申告、契約、示しが複雑になり、パシブ収入を軽く見るとコンプライアンスでつまずく。商標を残し規則を知れ。第3穴はパシブ収入がすぐ給与を変えると期待すること。層2、3には数年入り、底支えと中として位置づければ早期に心が折れない。最後の穴は借り入れで多様化を交換かけること。カードや消費貸しで副業や資産を買うのは脆弱点に交換をかけ、副業不調なら債務が本業をせかみりする。真の多様化は預金と余力でゆっくり育つべきだ。よくある質問。旧仕事で疲れるが多様化必要か。A、必要だが軽く。今すぐ副業する必要はなく、まず貯蓄率を上げ本業掘りを深めよ。アクティブ収入が安定してから余力で最小パシブ。ユニットを。多様化はマラソンでスプリントではない。鍵は止まらぬこと。旧パシブ収入は本当に受動か。A、前段は全く受動でない。運用もコンテンツも家賃もまず時間と元本を投じる。価値は後、 回り出せばキャッシュフローがリアルタイム労働から離れる。遅延報酬とせよ。9、本業進化か副業開始かどう決めるか。A、最大限比と本業安定性を見よ。80% 超で業界変動代なら本業か、本業安定で移転技能あれば最小副業を開け。順序を間違うと恨め。9、厳選多いと乱れるか。A、するから基調と四半期レビューがいる。収入構造シートで金額と費を記録すれば乱れは成績なネットワークになる。記録なければ多様化は不安の源になる。9、借り入れで副業開始してよいか。A、推奨せず。借り入れは脆弱点に好感をかけ、副業不なら債務が本業をせかみりする。真の多様化は預金と余力で育つべきだ。